ということで、あとはもうフリータイム。
フリータイム。
野木くんなんか、X の方で少々、
うん、
話題になっても見ましたけれども、なんかタイガーの予想が当たったらしいじゃないですか。
ああ、そうですね、光る君へ。うん、私ね、結構前に、これはもう、話の展開で、真宙が、紫式部が、九州まで行くんじゃないかと。行って、トイに、うん、の入港に遭遇するんじゃないかっていうことは結構前に言ってたと思いますが。
言ってました。
そのまんまの展開になりましたんで。しかもちゃんとあれでしたね。サバさん、親友のね、お墓参りなんかも行かなきゃね、みたいな感じで行くんじゃないかって言ったら、まあ、ちゃんとそのことに触れてました。
ああ、やっぱり。
うん、そしてこう成長した高井へと再会し、そこでまあ、信仰を深めみたいな感じになってましたんで。
ああ、もうこれはね、想像した通りでございますね。
う
ん、
そうですね。
野木くんの予想した通りの展開になったということで、これ制作人聞いてるね、これはね。
これはもう間違いないですね、これは。
吉高由里子も聞いてるだろうね。
もうだから明日には、明日、明後日にはこれ NHK からこう電話が来るんじゃねえかっていう、ドキドキしてますけど。
そうですね。まあ僕は小さい画面でいいです。
あ、そうですけど。まあ予想した人は結構いたんじゃないかなと思うけど、うん。
うん。
まあその、伝票的な符号がね、うん、できるのであれば、うん。ですかね。まあまあ、でもよかった。
なので、まあ、ものすごいそんな、なんか万馬券当たったぐらいの感じではない。
とは思う。途中から思ってた人多かったと思う。
ああ、そう、う
ん。結構伏線というか、振りはあったんで、あ、これ九州行くのかなっていう振りはかなり、うん、中盤ぐらいからあったんで、その辺からもしかしてっていう声は多分大普通に増えてたかな、
うん、
ですね。だからまあそんなにオッズは高くないと思いますけど、うん、
うん、
まあちょっと欲張ってなんなら朝鮮半島まで行くんじゃねえかとまで言ったけど、それはさすがにないですね。
うん、ああそう、あそう言ってたね、そういうふうにね。
そうそうそう。ほら朝鮮半島に連れてかれた人たちの話をしたからさ。
したね。
我々はそうそうそう。だからそのラインだってありだろう。っていうふうに思ったけど、さすがにそれやるとちょっと、おいおいって言われちゃうかもしれないからね。
うん。うん。そうかそうか、そこまで当たったらすごかったね。
そうですね。まあでもそこら辺の取材っていうのもされたとは思うんだよね。うん。
うん。
向こう渡った人たちがいるっていう。まあただまあ確かにリアリティライン的にはまあまあ九州までが現実的なとこでしょうねって。あれだってまあ冒険っちゃ冒険だしね。
うん。
うん。ですかね。
うん、まあでもね、これで、リスナーのね、吉高さんもね、うん、
ああ
聞いてることだろうね。
そうですね。タスク氏もね、リスナーのタスク氏もね。
タスク氏もね。
タスク氏も。
うん。
ですね。
まあ、やっぱちょっと野木くんにちょっと似てるよね、タスク氏。
タスク氏から花と、なんていうか、カリスマを抜いた感じですよね、多分ね。あんないい男じゃないですよ。うん、
似てるなと思う瞬間が、この間も。
系統が一緒ってだけで。うん、
そうですね、系統一緒ですね。
まあ、ちょっとこう、狐っぽい感じだよね。
そうだね。うん。まあ、似顔絵描くとしたら目は細くなりますね。
っていう、そうそうそう。いや、まあ、それは
さっき。二人ともそうか。
うん。まあ、でも、あと一回。っていうか、明日ですか、最終回。うん。
あ、そうなんだ。
ダニエルさんはあれだよね。多分中盤ぐらい止まってんのか。
僕はね、書き始めて、式部が。
あ、結構前だね。
ジャパニーズの話題を書き始めて、書いて、話題になったところぐらいです。
なるほど、なるほど。まあ、じゃあ、どこまで行くかわからんけど、まあね、おいおいまたね、感想、うん、総まとめの。
ここまで行ったらもう全部見るよ。
あ、そうですか。
うん。結構ね、夫婦は楽しみに見てるんですよ。
あ、面白いなら全然それは良かったっす。
面白い。うん、ただ、これからね、冬休みになるのが怖い。
ああ、そっか。
長い休みになると一緒に見れないんです。
大変だもんな。でも、こう、なんかね、物を作る人だけれども親でもあるっていうゆえの苦悩みたいなのがちょっと描かれてたりとかするんで、そこら辺はなんか。
ちょっとありました。うん。そこ面白いなと思った。
そうそうそう。で、あとその娘が大きくなってくから、こっから。
お
う。そういう話にもなってくんで。うん。
まあ、そりゃそうだよね。
うん。
その点は楽しみですね。
うん。
その点もか。
まあ、だからそこら辺をこう見たらね、また感想をね、話せればと。
はい。
うん、
普通にね、もうドラマとして面白いですし。
お、それは良かったわ。うん。
うん。なんか予告の出来がいいなって毎回思います。
ああ、予告ね。はいはいはい、うん。まあじゃあ、そうですね。続きを楽しんでいただければと思います。
はい。
う
ん、楽しみたいと思います。
うん。
あとはなんか。
あとはそうですね。もう、おそらくこう、感想を言える、今年最後ではないかと言える作品としては、この間あれ見ました。シビルウォー。
シビルウォー。 ガンズ&ロードス
ではないですね。
ではない。モーターヘッドでもない。
ではないですね。まあ、
ではない。
よく使われるからね、この言葉。まあ、映画ですね。A24 の戦争映画ですけど。なんだっけ、正式なタイトル、シビルウォー、アメリカなんちゃら、アメリカ最後の日っていう。てか、この間まで劇場でやってて、見に行こうかなって思ってたら、もう Amazon で配信ってなって。じゃあ見るか、つって。
うん。1時間49分、ちょい短い。
あ、短い短い。そんなにね、でかい話じゃないですよ、これ。実は意外と対策ではない。見ると。
うん、へ
え。まあ、もちろん、なんだろう。この AT&T4 からするとなんか最大規模の予算らしいのだが、
うん、
戦争映画として考えたらそんなですよ。で、まあ、ネタはアメリカで内戦が起きたらどうっていう話なんだけど。
現代？
現代。うん。現代っていうか、まあ、なんだ、やや未来みたいな感じなのかな。近未来っていう。うん、なんですかね。まあ、今の、だから世相、アメリカをめぐるってか、今世界だよね。世界で分断っていうテーマがよくね、口の端に上るじゃないですか。
うん。
うん。それを、その分断っていうのが極限までいったアメリカで、まあ南北戦争以来の内戦が起こったらどうなるみたいなのを、ジャーナリストの視点から描くっちゅう。なんかね、アメリカがその西部連合だっけ？西部同盟だったかな。うん、と、政府軍がなんか内戦をしてるっていう、西部勢力か。だから、テキサスとカリフォルニアが、なんか同盟を組んで、アメリカの連邦政府と戦争してるっていう、もう始まった状態からスタートするんですよ、映画が。で、アメリカの大統領が、まあ、かなり、まあ、いろいろな人、まあ、トランプとかそういうイメージとかが結構こう、感じさせるような人物で、そいつがまあ、割と強権的な体制をとっていて、で、3期目であると。
うん。
うん、で、内戦が起こっている。まあ、3期目っていう時点で、これ、架空の話なんですよ。3期目ってないので、普通、アメリカでは。うん。で、その中で、こう、主人公のジャーナリストたちが、アメリカの大統領にインタビューをしに行くっていうのが、単純なストーリーなんですよ。なんか、アメリカの大統領は14ヶ月間、全くメディアの取材を受けていない。でも戦争が進行中であるということで、何を考えてるかということを記者たちが、本人に聞きに行こうっていうのがストーリー。もうそれだけ。そのためにホワイトハウス目指して旅をするっていうロードムービーなんだよ。
あ、そうなんだ。ロードムービーなんだ。意外に。
戦地を抜けていくわけだよ、車で。
うん。
で、その最中である種の地獄巡りみたいになってて、各所で寄ったところでいろいろなもの、風景、恐ろしい風景であるとか、まあ、いろいろな、あと出会いとか、そういうものを描いていくっていう。だから、これ、あれです。地獄の黙示録です。地獄の黙示録はさ、勝大佐を探しに川をさ、どんどんどんどん遡ってって、はいはい、そこの過程で起きる、うん、いろいろな出来事とか出会いとかを描くじゃん。
うん、
それは明らかにアメリカ国内で、しかもその川ではなくて国道とかハイウェイでやるっていう。で、それはもう多分オマージュに近いものがあって、かなり似たシーンとかをやってるので。夕日に向かってヘリが飛んでいくとかっていうの、あれを多分わざとやってるんで。なので、まあ、これは、まあ、アメリカ国内で起こってる地獄の黙示録であるっていうような感じになってるので、だからホラー的な演出もあるわけだよ。
ホラー的？
地獄の黙示録って、ただの戦争映画ではくくれない恐怖演出ってあるじゃん、あれ。
はい。
ちょっとドロッとしたものとか、異形のものであるとか、人知を計り知れない恐怖みたいなものを描こうとしてたりもするじゃん。そこに人間のまあ、愚行の集合というものが描かれる。で、それは、この作品でもあって、それがやっぱりその A24 のね、ちょっとホラー的な演出みたいなものがあって、
うん、
やっぱこの会社の映画だなっていう感じが、あるんですよ。なので、まあ普通の戦争映画を見に行くと肩透かしよく。
なるほど。戦争でこっちとこっちがどうこうしてるっていうよりは、その戦争の中で、まあ主人公がそのロードムービー的に動いていく。
そうそうそう。
その中で、まあ、いろいろと戦況が見えたりっていう感じですかね、うんう
ん。バックグラウンドっていうか、政治的な背景ってあんま語られないんですよ。もうすでに戦争は起きていて、進行中であると。で、どうやら戦ってんのはその西部。うん、まあ、だからカリフォルニアとテキサス、VS 政府である。で、そこにはその、いろいろな今、分断っていう言葉、キーワードで、まあ、こう吸い上げられているいろいろなこと、もの。例えばだから、保守リベラル、ポリコレ反ポリコレとか、まあ、レイシズム。であるとか、ウォーク、 あるいはそれに対する反感とか、まあ、だから今こう、パックリ分かれちゃってる。いろいろなところで。
うん。
その緊張が極度に行き着いた先みたいなことをやろうとしてる、とかやってるっていう立て付けなんだよ。
うん。まあでもなんか、そういうのを、細かい情報からさ、汲み取らないといけないだろうね、きっと。
それね、だからね、やっぱり今の考察文化。
うん。
やっぱこれはもうその罠にはまるところがあって、どういう背景、どういう組織がいてみたいなことをこだわって探してしまうところがあるんだけど、これね、偶話です。
ああ、はい。
なんでかっていうと、これすごくリアルだっていうなんか評判とかを聞いたわけですよ。今の現実に起こってること。
うん。
あるいは、もうほんと数年後に来るかもしれない恐ろしい未来なんではないかっていう。でもこれ見てみたら、いや、そんなことはなくて、これむしろ今起こってる話をしてるんだよ。
うん。
だから、今起こってることのすぐ先にある未来をすごくリアルに描いてるんではなくて、今起こってる現状を、うん、戦争に置き換えて語ってるんだっていうことなので、それはつまり偶話なんだよ。
あ、そうか、そうか。それ全然違いますね、それは。あ、今のことを、偶話に落とし込んでいるだけっていうことね。
っていう感じがして。だから、さっき言ったその西部勢力とか、うん、あるいはそのアメリカの大統領が任期3期目だとかっていうところに、うん、この話は、フィクションですって言ってるんだよ、だから最初から。
はいはいはい。
西部の、カリフォルニアと、テキサスが組んでるって、これだってまあまあギャグじゃないですか。
そうですね。そこはちょっと最初引っかかりましたけど。
カリフォルニアだってリベラルな州で、で、テキサスは、保守勢力なんだから、それが組んでアメリカの、連邦政府と戦ってるっていう時点で、リアリティラインは、要は我々、その観客との約束事の中で、これはこういうリアリティラインですっていうことを言ってんで、最初から。
うん。
だから、額面通りこれめちゃくちゃリアルな戦争映画ですっていうふうには、まあ、多分作ってないんだと思うんだよね、多分。うん、なので、あ、そうか、そっち寄りか、と思ったんで、まあ、肩透かしを食いつつも、まあ、じゃあそういう体で見ようっていう感じで見ていくと、うん、なんかね、ちょっと変な、いびつな感じになってくるんですよ、やっぱこれ。
なんかその辺を読み違えると、ね、全然違うものになっちゃいそうな気がするね。
と思うんだけどね、だからすごいこれリアルだとは思わない。
うん、
から、実は心の準備をして見に行ったんだけど、安心しちゃったんで、途中で。あ、なるほど。あ、こういう感じかってなったんで。もっとエグいもん見れんのかなと思ってたんで。
うん。
いや、語られてることめちゃくちゃエグいんですよ。普通にレイシズムとか虐殺とか描かれるんで。で、もちろんそれを軸、何を軸にして描くかって言ったら主人公たちのジャーナリズム。
うん。
まあ、戦争ものとしてはまあ、手堅い手じゃないですか。
そうですね。
うん。で、それがね、軸なので、そのジャーナリストたちの成長とか、あるいは葛藤、それといかにして向き合っていくか。で、それをこう、ロードムービーで旅をしながら、まあ、成長していき、旅をしながら自分の中で自己解決を図ろうとする、あるいはもがいていくっていう、まあ、典型的なロードムービーになってるんだよ。
うん、典型的なロードムービーなんで、
本当に。それをやりながら、なんか各地で起こってる銃撃戦とか、まあ、あるいは陰惨な虐殺みたいなものを見せていくっていう。あと、疑似家族ものでもあってっていう。
うん、うん、うん。
うん。なので、なんかこう、いわゆる、その対極的な、その非常に大きな物語とか戦争ものではないっていうことね。
うん。
うん、戦争の中にある一つの物語っていう風なものとして見れば、まあ、結果としては面白かったんだが、いろいろと引っかかるものがあって。で、その引っかかるところって結構語りがいのあるところなんだよね。
うん。
まあだからまずね、ジャーナリストが旅をする。あ、なるほどね。で、ゴールがわかりやすい。アメリカの大統領に会いに行く。これだけなんですよ。
うん、
だからもう、アメリカの大統領はマクガフィンになってるわけ、これ。
うん。
で、まあ、主要キャストは、男の記者と、キューステンダンスとかやっている、女性の記者。しかも、相当、こう、なんつうの、ジャーナリズムの世界では活躍した名のある人でっていう。
うん。
それと、ちょっとおじいちゃん。ベテランのね。
うん。
それと、途中で合流してか、私を連れてってっていうふうに無理やりこう、飛び込んできた若い、戦場カメラマン志望。
うん。
経験がなくて、うん。心意気だけはあるんだけどって。だからそれをちょっとこう、まあ、めんどくさいなと思いながらも一緒に連れてって、で、その子が成長していくっていう。う
ん、はいはい。
で、それがもう家族になってるわけよ。お父さん、お母さん、おじいちゃん、娘みたいな、わかりやすいことになってて。
うん。
だからその少女も、実は23歳なんだけど、え、マジでっていうぐらい子供に見えるの。
うん。
16、7ぐらいに見えるんだよ。多分わざとそうしてるんだけど。なので、その、 娘がいかにして成長していくかみたいな話になってるんですよ。
うん、
で、そこで、その娘が、まあ、戦場カメラマンとして、こう、成長していくために、まあ、いろいろなものを撮っていくわけですよね。で、そこで、いろいろな、戦闘であるとか、虐殺とか、悲劇を見ていくわけで。
うん。
で、まあ、それはそれで、まあ、わかりやすい物語なんだけれども。それとプラス、その、まあ、主人公格であるキリステン・ダンスと、要は、この中でいうお母さん役にあたる記者さんが、葛藤を抱えてるわけです、この人は。この人はもうね、経験豊富なんで、いろいろな戦地で、いろいろな悲劇を見てきてる。トラウマを負ってるわけですよ。ジャーナリズムは、どれだけの力になるのかと。ジャーナリズムがどれほどこう、この世界を救うことができるのかっていう迷いと同時に、あとは戦争ジャンキーなのではないかという、はい、うん、葛藤で。
うん、
これは男の方、男の記者も抱えてるんだけど、こいつらやっぱ戦争ジャンキーになってるんですよ。
うん。
うん。なんか刺激的なものを撮る。なんつうのかな、その特ダネとか、そのすごい写真を撮るために、まあ、いろいろな倫理観がちょっと外れかかっちゃう瞬間があるんですよ。で、それに対しては自覚的でもある。で、それって正義なのみたいな。
うん。
うん。まあ、そういうものを抱えながら、彼ら彼女らもこう、自分たちをこう、なんつうのかな、リハビリしていくっていう物語になるのかなって思ったら、なんかね、
はい、
そのリハビリ、その成長物語が自分の中でちょっとずれていきまして。
うん。
私が見ててね、あれってなってって。うん、これは、だから戦争ものとして考えたときに、戦争もので、例えば新兵、経験のない新兵が成長していく瞬間って何かっていうと、敵兵殺す瞬間なんですよ。
はいはいはい。
で、なんかそれで一人前みたいな。
うん。
まあそれはしょうがないっちゃしょうがないじゃん。戦争で一つの仕事って、まあ敵を殺すことじゃん。
まあ一線超える場面ですね。そうそうそう。
任務を果たして。
うん。
でもそういう時に描かれるのって、成長であると同時に、一つずつ人間性を失っていくっていうこと。
うん、
あっち側に行くっていう。この両方をさ、描かないと、ただの戦争マシンになっていくことをただの成長と言われてもなってなっちゃうわけ。
うん
うん、で、でも、どうもね、ハリウッド映画もが特に強いんだけど、倫理的にアウトしたら成長みたいな価値観ってあるんですよ。
はい。
うん。これでお前も一人前だな、みたいな感じに扱われる瞬間が、例えば、無抵抗の人間を殺すみたいな。
はいはい。
そういう非常さを持ってこそは、もうお前は男だと。うん、まあ、あえて言うけど男だと。うん。
プライベートライアンでもありましたね。アパムが殺すシーンとかありました。
まさにそれを言いたかったんですよ。
ああ、そうですか。
アパムのあの最後の瞬間、あれ成長のように描かれてるけど、いや、成長じゃねえだろ、って。
あ、そうですね。
うん。無抵抗の捕虜を、射殺したっていうだけじゃないかっていう。
うん。確かに言われてみて、そうですね。
あの時のアパムの顔ってさ、なんか一つ、けじめをつけた。
うん。
みたいな風になっちゃってんじゃん。いやいや、待てと。スピルバーグよ、待てと。思ったんだけど。でも、あれってスピルバーグだけじゃなくて、あるんだよ、あの価値観って。
うん。
で、多分、論理的に問い詰めれば、聞けば、いや、あれは、行っちゃいけないラインに行ってしまった悲しみも、僕は描いてるつもりだよ、みたいなこと言ってくると思うんだよ。
あ、
けど、そう見えてないんだよ。やっぱし、すごく、精悍な顔になっちゃってるとか、見えてんだよね。たとえ本人が悲しみを込めたつもりだとしても、もうちょっと、とでも違うアプローチになるべきなんじゃないのって思うんだけど、どこかで成長の、あたかも成長であるかのように見えるっていう、そういうなんかね、価値観ってのがあるなって思ってたんだけど、この映画にもあって。
まあ、あの瞬間、誰もがアーパン打てと思ったと思うんですよね。
だからカタルシスになっちゃってるでしょ。
そうそうそう。そういう持ってき方してますし、まあ僕らもそれで語る人を得ているところあったんで、
うん。そうそう。まあちょっとライアンに、話になっちゃうけど、あれはだから要は、アパムが何もできなかった、
うん、
今までの情けない自分とけじめをつけて、
うん、
一つ成長したっていう瞬間と、あとは復讐をしたっていうことと、まああと自分が甘かったんだっていうことを反省したんだっていうシーンとして描かれてるわけじゃないですか。
うん、
でもやってることは、明らかに無抵抗の人間を射殺したんですよ、あれは。
そうですね。
うん。だから、アパムは、やっぱし、あそこで撃つっていう物語展開にするのはありだと思うんだけど、そこで何か一つ失ったって描き方をした方が良かったんだよ。
はい、なるほど。
まあ、それはだから、それは置いといて。ただ、それは、実は結構いろいろな、あっちの戦争映画にはあるんですよ、
うん。うん。
で、今回も、実はそれがあって、
ほう。
さっきね、若い、その戦場カメラマン志望の女の子が、まあ、いろいろな悲劇を目の当たりにし、それを、ファインダーに収めて成長していく。話だって言ったんだけど、その中で最初の戦闘に巻き込まれて、すっごい恐ろしい銃撃戦に巻き込まれるわけですよ。そこで、 あの戦闘の恐ろしさ、戦争の怖さっていうのを本当にまざまざと知ると、そこでもうトラウマになっちゃうんだよ、彼女は。けど勇気を振るってカメラを覗いて撮った。で、その時にすごくまあ決定的な写真を撮るんだけど、その戦闘の終わった後に、捕虜がね、捕まって連れてかれるんですよ。で、あ、一応主人公たちは、ある一、あの、その、西部勢力側かな側について、あの、取材してたんで、まあ一応こう、無事助かったと。まあ、いる側が勝ったっていう状態だったの。
はい。
その時に敵の捕虜を捕まえられて、まあ連れてかれるわけですよ。あ、これはまあやられんだと、見ててわかるわけだ。
はい。
で、そうすると案の定、射殺するわけですよ。
はい。
うん、で、そこで、その女の子はね、それを撮るんですよ。
うん。
そこで成長した感じになっちゃった。
ああ、はいはい。
うん。で、まあもちろんそれは一つ成長かもしれんのだが、いや、あの、初っ端の戦闘で、まず普通に戦闘にま、で死んじゃった戦死者がいるとか、そういうシーンも撮ってる。で、そのすぐ後に、捕虜の虐殺に立ち会っているっていう、
うん、
あの、成長どころじゃない、あの、畳みかけなんですよ。
うん、うん。
それはだから逆に言うとキルステンダンスと、その大人の記者たちが抱えてるトラウマにショートカットしちゃってるんだよね。
はいはいはい。うん、
でもなんかしないけど次のシーンからなんかもう一人前感が出ちゃってんのよ、うん。
はい。
で、その親代わりとなる大人の記者たちも、まあこれであんたも少しは分かったでしょみたいな感じになって、要は仲間になっちゃってる。
うん。
すげえそこに違和感がちで、いやちょっと待てよ。うん。
そうですね。そう。ああ。
で、その後に、彼女が、自分の仕事っていうものを見返すわけだよね。このデータ、彼女はあれかアナログで撮ってるから、現像した写真とかを見てて、で、印象深く見てたのが、最初の、その銃撃戦で、戦死した兵士、民兵かなんかの写真を見てて、あ、そっち見るって思った。その直後に、捕虜虐殺をしてるんですよ。
はい。
もちろん、最初に撮ったショッキングな写真がそっち、その戦闘中だから、それを最初に感慨深く見るっていうのは、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、その後にすごいあんな恐ろしいものを撮っているのに、なんか、そこが思い出のピークみたいになってんのってどういう表現だろうと思っちゃって。
うん、いやいや、感傷的というかね。
うん。だから、日を分けた方が良かったんじゃないかなとか思って。最初そういう戦闘に巻き込まれて、そういう、まあ、最初の犠牲者を取った。そこからしばらくして虐殺っていう感じにしていった方が、あの、ね、物語として豊かになったんじゃないかなって気したんだけど、多分まあ、うん、ゴールまで行かないといけないから、1時間40分の間に。
うん。
その間に彼女成長しきんなきゃいけないから、
うん。
だからといって虐殺までやるかっていう話なんです。やるかっていうかその、物語上。
うん。
だから虐殺は当然見せたかったんだと思うんですよ、テーマ上。
うん、
うん。けれども、そこでなんかね、あ、成長のなんか仕方の軸がちょっと自分の中の価値観とずれてんだって思った。それがさっき言ったアパム的な世界観だったっていう。はい、
うん。
っていうところで、って思いながらも見てたけど、見てたわけだ。ただまあ退屈はしなかったんで、そのまま見てましたけど。で、そうやってまあ成長しながら旅していくと、いろいろな街に寄ったりするんだよね。
うん。
戦争が起こってることを見ないふりしている、あの、見せかけだけ平和を装ってる街とか出てきたりして。
うん。
で、その不穏さ、のどかな街なんだけれども、あの、みんな、実は戦争のことも知ってるんだけれども、知らないっていうか、こう、関係ないふりをして過ごしてるっていう不気味さ。
偶意的ですね。はい。
そうそうそう。で、それも、
非常に。
その心情自体はリアルなんです。そういう人多分いるんだよ。ただ、そういう見せ方じゃないんだよなと思ったの。
ああ。
それ、やっぱし、これはね、ファンタジーだなと思っちゃって。
うん。
うん。なんでかっていうと、これ伏線があって、主人公とそのさっきの女の子が最初のうちに会話してるときに、あなた実家どこみたいな話をしてるんだけど、まあ農場だと。うん、で、私も農場。で、ミズーリとコロラドの農場なんだよね、お互い。で、戦争なんかな、知らないふりをしてるわ、みたいな話をするの。
うん。
あ、そういうとこリアルだよなって思ったの。そういう感じのものを見せるのかなと思ったら、もうちょっと、本当にあの、舞台劇のような、作り物のような平和を見せかける人たちってのが出てきちゃうんだよ。で、それは、まあ、なんか A24 っぽいなと。
うん。
まあ、
ちょいわざとらしいような感じがする。
っていう、そうそう。だからすごく、なんか、めちゃくちゃ平和でのどかな通りをカメラで撮ってんだけど、ちょっとカメラ上向いたら屋上には武装した兵士が映ってるっていう。
うん。
実は、あの、武装した奴らがよそ者を見張ってんだよ。見張ってんだけど、その街の下では、あの、平和な、生活を営んでる住民がいるっていうことで、その対比、そのギョッとする瞬間、ショック を、まあこう、見せようとしてるんだけど、まあそれはホラー表現じゃん。
そうですね。
うん。なので、あ、なるほど、これはこういうラインの映画なのか、ということで。面白かったんだけどね。そのシーン好きなんだけど、ただその立て付けとあんまり合ってはいないかなと思った。
まあでも必要なんだろうね、そういう絵面的なそういう。
うん。きっと。あ、だからギャップ。ギャップを見せていくのが多いんだよね。すごく美しいシーン、すごい自然が美しい中で銃撃戦やってるとか、あるいはなんか死体が、兵士の死体が落ちてるんだけど、周りになんか、なんつうんだろう、アメリカの田舎町でお祭りで使うなんかいろいろな舞台とか道具とかが置いてあるみたいな、メルヘンなものが置いてあったり、ファンシーなものが置いてあったりっていう、そういうギャップを見せていく。
うん。
だからまあここまで来ると、あ、かなり偶話だし、すごくホラー映画だし、A24 っぽいしっていう感じになっていって、
うん、
まあちょっと違うかなっていうふうには思いましたかね。うん。あと、まあ強烈なのはやっぱレイシズムのシーンでしたかね。
お、
うん。やっぱ今回のその分断がテーマだったら、まあそこが絶対キーワードになるわけじゃないですか。
うん。
で、まあ結構ここ関心はしたんだけど、だんだんそのロードムービー、なので、仲間も途中から増えたりするわけですよ。
うん。
そしてアジア系が入ってくるのね。
はいはいはい。
それで、いい感じに、いわゆるその人種均等になってくるわけ。
はい。
最近のほら、もう映画って均等にしてるでしょ。
そうですね。ああ。
アフリカ系とかアジア系がいて。
結構大変らしいですね、あれね。
そうそうそう。なんで、ああ、やっぱこの映画もこうなってくんだなって思ってったら、実はちゃんとそれ逆手に取っていて、その後描かれるのは、うん、やっぱりレイシズムによる、まあ、虐殺っていう話になってくるんですよ。要はそこの一段、もうまとめて捕まっちゃって、お前たちはアメリカ人かってなる。いろいろな人種がいる。ということで。
うん、
まあ、ちょっとここであえて人種って言葉をね、本当は使いたくないの。だから人種って言葉使われると思う。そう、それで、その中で、まあ、あの名物男が出てくる。この映画でおそらく一番今人気がある。赤メガネがね、
う
ん。赤いサングラスをかけたね、民兵が出てくるんですよ。めちゃくちゃ何考えてるかわかんないやつ。
うん。
ふざけてんじゃん。軍服着て、武装してんだけど、赤いサングラスかけてんすよ。
ほうほうほう。
で、ちょっとやべえやつ出てきたなと。で、そいつが、まあ、スーパーレシストで。
うん。
まあ、お前たち、何、アメリカ人みたいになるわけ。
うん。
で、みんなが、いや、アメリカ人です。つったら、どの種類のアメリカ人って言ってくる。これが、この映画の多分一番ハイライト。
はいはいはいはい。
うん、あ、なるほど、これにつなげるために、こう、均等にしてったわけね、ってなって。
うんうんうん。
で、そこは、うまいっていうのもあれだけど、うまいなと思ったんですよ。で、まあそこで、まあちょっとやべえ、とてつもない悲劇が起きるっていう。
うん。
で、そこの苦難を乗り越えて、まあ生き残るんだけど、そこで、あ、なるほどなって、最近のその、エンタメとか、映画が置かれてる状況っていうものもそうやって、まあ利用していって、転用していくっていう。うん、まあそれはすごく積極的でいいな、いい姿勢だなと思ったんだけど、
うん、
ところがどっこい、乗り越えられてないものもあって、
はい。
分断を描くから、そういうレイシズムの、まあ、究極行き着く先をちゃんと描いたにもかかわらず、この映画の作り自体というか、制度自体が、やっぱし、その圧力とか葛藤、摩擦を避けるための予防措置っていうものはやめられてないんですよ。
うん。
だから、ま、いろいろな人種が出てきて、まあ、アメリカだからね、当然。で、そこで起こるいろいろな葛藤を描くんだけど、うん、最後のゴールまで来た時に、ある決定的なシーンがあるんですよ。
はい。
でその時に、まあ、兵士たちが出てきて、まあ、戦闘になって、で、やっぱし、その、無抵抗の人を、兵士が射殺するっていう、その、反政府側がね、反政府側が政府のある人を射殺するっていうシーンがあるんだけど、うん、その時にね、確か二人とも黒人なんですよね。
相手が？
相手も、こっちも、撃つ側も。
ああ、
はい。確か兵士の人もアフリカ系、アメリカ人の女性だったかな。で、相手も、うん、有色人種の女性なんですよ。
うん。
で、これ、まあ、わざとやってんだと思うんだけど、これ片方が白人とか片方が違うと、
うん。
摩擦の元になるわけだ。
はいはい、そうですね。うん。
なので、慎重におそらく、
うん。
検討した結果、そういう組み合わせで撮ってるんですよね。うん、で、そこにね、うん、この映画の中で歪みを感じたんですよ。
うん。
うん、その、人種均等みたいなシステムを、まあ、逆手に取り転用して、すごく物語の核心に触れるテーマをぶち上げた。けれども、一方で、その外部、周辺にあるものはやっぱり調整なんですよ。
うん。
気を使う配慮に満ちているわけ。だから、この映画はこの分断の摩擦の制度の中からは逃れられないんですよ。
うん。
うん、限界があるんだよね。
うん。
うん、 要は映画界のことを配慮して作らなきゃいけないっていう、その制度自体はもう厳然とある、
うん、
その枠内でレイシズムとか摩擦とかを描いているので、なんかねすごい不自由な感じがしちゃって、逆に
ああ窮屈ですね。確かにそれをそう思えばね。
まあそうそう、まあもちろんこれだからといってそういうの無視して好き勝手やれよとかそういうこと言ってるんではなくて、宿命、その宿命がこの映画をなんか不思議な立ち位置に置かせてるというか、いびつなものにしてるなっていうのが逆に言うと面白かったっていうか。
まあでもそれ自体も具意として捉えればそれはそれで面白いですけど、
まあね、
ここまで食い取るのは不可能か。
うん、わからんけどね。だから実はその警護官、アフリカ系の女性兵士がその女性の警護官を撃つシーンっていうのは、これ結構後でいろいろ調べたいなと思いました。どういう思ってそういう配役にしてるのかっていうのは、
うん、まあ今のさ、そのアメリカの現状を偶意にしてるんなら、その部分も偶意にしてるかもしれない、
うん、かもしれない、
そうせざるを得ない。
だとするんだったらそれをもうちょっと分かりやすくしてほしいんだよね。
ああ、
このおかしなこと状況、うん、おかしというか、この状況すら、もうちょっと、その、第4の壁通して我々に考えてくださいっていうメッセージは欲しいなと思った。なんか割と普通のシーンとして、ただ配慮が必要なのでそういうふうにしました感、っていう感じがあるので、わからん。わざとかもしれんのだが、うん。そこもでも拾い上げて欲しかったなっていうのはあるな。うん。なので、だからそう、分断の歪みを描く映画でありながら、だからね、すでにもう撮られ方が、もう分断と歪みに制約されてるっていう感じがあったっていう。うん、で実は、映画の内容よりこういう状況の方に私は立然としたと。
うん。
だから、この映画は実は無力化されてんじゃないかって気がしたんですよ。
そうだよね。一番いいところを潰すことになるわけだからね。
わからんのだけどね。
結局ね。
まあでも、そのシーンは、そのでも、レイシズムに関わるところに関しては、かなり力が入っていて、こちらも怖かったからね。うん。
話と立て付けね。
と、なんか、合ってないような気はしましたかね。うん。
ね、その、内容で取り上げてることに立て付けが追いついていない、追いついていないとは違うか。
まあ、ずれてるのかなっていう気はしましたね。うん。
なるほど。
だそういうのがトータルして、結果、偶話に見えてくるっていうのは、ありましたかね。うんで、それはそれで悪くはないと思うんですよ。偶話にすること自体は悪くはないと思うんだが。だからね、結論言うと実は映画の外側の方が怖いなと思っちゃったんですよ。
そうか。
うん。だから映画見て逆に安心しちゃったの。
うん。
どんだけエグい映画なのかとさっきも言ったけど、見てみたら、あ、うん、映画の外側の方がちょっと怖いわ、今、ってなって。うん。
そうだね。映画の外側ね。
だから実は追いつけてないんじゃないかなって気はしましたね。
これをね、偶話に落とし込むまでは無理か。
まあ進行形だからね。うん。
あまり自己言及的なものになっても面白くはないしね。なんかちょっとそれも薄ら寒い気がするから。
まあただ映画として、全然退屈はしない。まあ程よい長さで、で伝えたいことっていうのを分かって、てくるから面白かったんだけど、さっき言ったその記者の成長物語、起こってる事象がずれてんなっていうのと、あとその偶話的になってしまってる部分、あるいはわざとかもしれないけどっていう部分と、その全体のその分断とか、今起こってるリアルタイムで起こってることをテーマにしてるっていう立て付けとの乖離っていうものがすごく気になったんで、非常に隙間が多い映画だっていう感じはありました。
なるほど。
まあまあまあまあでも今見る価値は確かにあって、とか今見ないと面白くないのかなって気はしちゃって、これ10年後20年後だとピンとこないんじゃないかなっていう気はするけれども、じゃあリアルかっつったらリアルではないなと思いましたね。まあなんか、あとそのジャーナリズムが求められてる倫理観とか、あるいはその中毒性、まあ食料ものでもあるから、これ職業として突き詰めていくと倫理とかを捨てちゃう瞬間ってのはどんなジャンルにでもあるじゃないですか。それについて描いているんだけど、で、物語とかこのおそらく描き手が語っている、ここの瞬間このジャーナリストたちはアウトしてるよねっていうところが、いや、そこじゃなくて手前からアウトしてるよねって思ってるわけ、私は。そこちょっとずれてんなと、解釈がっていう感じでしたね。そうそうそう。だからラストシーンの、少女の選択っていうものが、ある種のアウトというか、成長でもあり、アウトでもあり、あるゾーンまで行ってしまったっていう描き方で終わるんだけど、それがね、もう弱いわけ。いや、だって手前であんな ねえ、あんな写真撮ってて、今更こんなことでびっくりしないよってなっちゃってた。うん。意外とそんなに普遍的ななんかね、感情じゃないんじゃないって思いました。ですかね。うん。まあでももう、面白い映画でした。うん。
はい。
まあでもこれはちょっとね、言いたかったんですよ。うん。
ああ、そうか。いやでもそれはなかなか面白いんじゃない？その、見方というかね。
うん。
そうか、そうか。
ですかね。
最近はちょっと、映像作品はブルーロックぐらいしか見てないんで。あ、そうですね。進撃の巨人最後の何エピソードかを劇場でやっていたんで、僕2回今のところ見に行ったんですよね。
再編集版っていう感じですよ。
そう、再編集版です。うん、まあそこまで大きな違いはないけれども、やっぱ大きいスクリーンで、うん、ラストアタックを見るのは非常にいいですね。で、結構細かいその絵の部分、うん、あ、割とこういうタッチで描いてるんだなっていうのが結構わかるので、どういうペンの動きしたか
って。ああ、そっかそっか。前見てたよりもスケールがでけえので、細部がわかりやすいわけね、
うん。うん。あ、意外となんていうの、ガサガサのタッチで輪郭描いてんだなとか。
ああ、意外とそうですよね。
うん。最初ってさ、スタジオが違ったからさ、うん、割と輪郭はっきりしてる線だったじゃん。
うん。
進撃の巨人。で、マッパに移って、だんだん輪郭が線変わってきて、後半の方はしっかりと、なんか結構ラフなところもあるなっていう感じの線が目立ってましたね。
漫画によってんのかな？タッチは。
漫画によってるとはまたちょっと違うとは思うね。
うん。でも、あれでしょ？その劇場版になってる、なるにあたって作画し直しとかそういうことではないでしょ？あくまで。仕上げ、再編集と仕上げみたいな感じなのかな。
ちょっとね、変えたとこある。
あんと
絵がね、絵自体ちょっと変わってるとこはありました。
なるほど、なるほど。そうか。
でもまあ、わかんない人も、ほとんど変わってないです。
うん。
で、まあ、これだけ、進撃の巨人の話たくさん、僕楽しい楽しいってきたから、
うん、
まとめて僕も話さなきゃなと思って。
そうですよ、待ってますよ。
で、僕、これまで3回ぐらいね、トライしたんだよ。ちょっと何話そうかなっていうのを。うん、でもね、進まないんだよ。
うん。
なんかもう、話すことが何もない。
まあね、面白いからな、面白いっていうんで終わりっちゃ終わりなんだよね。うん、
そうなんだよ。だから進まなくてな、結構、いや、こんなこと言っても、分かってる、見りゃ分かんじゃねえかっていうことしか出てこなくてさ。
あ、でもね、見りゃ分かること言葉にするの大事ですよ。うん。
あの作品にまだ自分が追いついてない。
いや、でも、当たり前のことを、まず起こしてみるのもいいんじゃないですか。私は当たり前のことを喋るの好きですもん。
ちょっとね、難しくてね、時間を要するなと思いました。
もう、まあまあ、落ち着いてね、なんかこう、できたわって時に、改めて、ね、別にね、来年再来年に忘れ去られる作品では絶対ないわけだから。
うん、いや、もう本当なんか最近もうなんか全てのエンターテイメントをこれだけでいいやって最近ちょっと思ったしな。
それはそれちょっと不安を覚える発言ですけど。うん、
そうですね。あとは、まあでも美術の話はね、ちょっと最近あんまりしてなかったんで、ちょっと来年しっかりまたやりたいなと思うし、
そうですね、ぜひ。
まあ僕もちょっと見るものを増やさなきゃなと思っているし。
うん、
結構ね、制作に関して興味を持ってくれてる人が結構いるんだなっていうのを、いろいろメールもらって思った
んで。それはいますよ。うん。
うん。ああ、ありがとうございますと思って、じゃあ話をしっかりしようかなっていう気持ちです。
まあ、ダニエルさんほら、最初から美術はあんまり興味持ってる人、リスナー少ないでしょって決めてるんだけど、やんなことはないでしょっていう。
まあ、そんなに多くはないかなって、まあ思ってますけど、でも、うん、メールでいただくと嬉しいので。
うん。
また話したいなとは思っておりますよ。
白より多いわ、全然。
あ、白最近話してないね。
いや、白なんかいないから、全然いないから。
また行きたいな、白。
あ、だから行くのは行こうよ。ちょうど、ね、冬なんかいい感じだから。近場で。
それがわかんないけど。
夏行くメリットはマジでないんで、ほんと。
あ、そうなんだ。
うん。
そっか。じゃあ、白あとは冬の季語か。
あ、だと思いますよって。決めるわけにいかないけど、まあそうじゃないですか。完全な冬だとちょっとそれはそれで怖いから、まあちょっとこう、やっぱ下草が枯れてくる頃で。
うん。うん、なるほど。
いいね。下草が枯れた頃にちょっとこう、ね、タイトルみたいですよね。
そういうね、言葉がね、さらっと出てくるところがね、羨ましいですね。
いやいやいや。で、そうですね。まあ、じゃあちょっとそれまたやりましょう。散歩。うん、
はい、散歩。いいですね。リアルで会ってないですからね。
全然そうですよ。うん。そうそう。忘年会しようかなって話したけど、まあ、もうリモートだよね。なっちゃったから。ついさっきね。
そうですね。うん、なかなかね、リアルで会うことがないんですね。
うん。そうですね。まあ、ちょっとこう、エンタメ、作品としては多分、これが最後になるかなっていう感じですかね。感想としてはね。
はい。
おそらく。よほどこの数日後にすごいものに出会っちゃうっていうことがない限りは。
うん。そうですね。うん、でしょう。
ちなみに、これを配信する頃には全く無効化されてるとか意味がなくなってんだけど、今、YouTube の、シネフィル、ワウワウかなのチャンネルで、アンダーグラウンドを2週間無料公開してるんですよ。
あ、マジ？
そう、今日からやってて、
うん、
で、久々にちょっとこう、チラチラと好きなシーンとか見てたんだけど、まあ、ちょっとしびれを吹っ飛んじゃったよね、やっぱし。内戦もの、これに勝てねえよなっていう。しかも、
あれは、
偶話って内戦。
なんそう。
偶話で内戦のトップに入る映画ですから。
本当に痺れるよね、この作品は。
これはだから、あ、これは勝てんわーってなったんですよね。うん。
いやー、これ、もう本当に、最初から痺れるし、中盤も痺れるし、特に、あ、このラストですよね。
ラストですよ。
本当に、あ、これ以上はないなと思った。
うん、映画見たってなるから、あれ。
そう、映画見たってなるね、これは。うん、あの音楽はね、未だに音楽、たまに口ずさんでます、僕は。
あんだけさ、鳴ってたらさ、うるせえじゃん、普通。けどね、慣れるんだよね。うん。最後まで、最初から最後までずーっと、どんじゃらどんじゃらやってるからね。
どんじゃらやってますね、
う
ん。
それがでも最後意味変わっちゃうんだよ。すごい悲しい響きになるんだよな。そうなんですよね。
いや、映画、ラストシーンが素晴らしい映画、いろいろありますけれども、あれもトップランク入りますね。
入りますよ、あれは。うん。うん、最後のあの語り、こう、あの、青年のね。
ね、
あの、語りは本当にあれ映画史に残るセリフだなとか思ってますよ、うん、個人的には。まあ、非常に狭い範囲の、あれですけど。うん。
あの子ね。あの男の子の。
うん。
いやー、いいね。
うん。なので、まあちょっとこれ配信する頃にはそんな日数残ってないと思うんだけど、ぜひぜひこれはお勧めしたいですね。
あ、なんかそういう期間限定でさ、やってんのあるよね。この間、アキラやってたね。
あ、そうそう。最近ね、その、映画チャンネルが、やっぱり YouTube でチャンネル持ってて、
うん、
期間限定で1本無料っての、本当、うん、各チャンネルがやってるんでね、私結構もう YouTube でいろいろ登録してる。
あ、そうなんです。
うん。そうそう。この間、大日本帝国。配信されてましたね。
ああ、見てないです。
まあいいですけど。そうね、アキラ。まあ、アキラはさすがにちょっと話題になってましたが。
うん、アキラを流し見してたら、ああ、やっぱ、面白いけどこんなシンプルな話だったかと思ったね。
話はシンプルだよ、やっぱ。
うん。いやびっくりしちゃった。
うん。超能力を得た鉄夫が、アキラって誰だよってずっと考えてるっていう。
最後までね。
だけの。
うん、俺、鉄夫なんだけど、みたいな。
そうそうそう。
まあ、中心が見えないっていうのもびっくりしたね。
だからまあそうね。
うん。
あれもまあこう、わかりやすく言うならばさ、最初のファーストシーンでもう語られてるんですよ。まあ、爆心地が空洞だっていう。あれ真ん中のねえ話だって話なんで。うん。まあいいや、あの真ん中が、空洞であるっていうのは日本人好きですから。
そうですね。うん、ドーナツ化ですね。
そうそうそうそう。
でもあれ、アキラが名作なのって、うん、あの、セリフを真似したくなるっていうの結構大きいと思いましたね。
まあでもコマンド型の映画ではあるよ。うん。なんか知んねえけど、セリフかっこいいっていう。よく考えたらそんな深いこと言ってねえんだけど、かっこいいっていう。
そうそうそう。
うん、
ちょっとしたセリフもなんか真似したくなるっていうのは結構 ね、大きい。
さあ、をつけろ、デコスケとかね、
うん。そうそうそう、あれが最高ですね。
うん。いや、アキラは実は非常に難しい作品ですよね、あれ。真面目に、感想を言おうとすると。話面白いかって言ったら、話実はそんな面白くないんですよ、あれ。いや、まあ面白いって言う人いるかもしれないけど、私はそう思ってて。そこじゃないところに何か面白さの源泉があると思ってるから、
うん
うん、いやあれ変な映画ですよ、うん、なんかどこが面白いって言われるとちょっと言えないんだよ。
あ、そう、
うん、いや映画すげえとかあるよ、もちろん、
うん、
もう作画神とか、
うん、
あのデザインが最高とかあるんだけど、お話でどこか面白いかって言われるとどこだろうってなるんですよ。
でもあの手の 話に出会ったことがなかったんで、
まあね、 類型がない。
びっくりしましたね。うん。何なんだろう、これはって思いました。
うん。だから好きなシーンはみんな語るんだよ。
うん。
うん。けどこう、あの時のこの展開良かったよねっていう話は、そんな聞かないんですよね、やっぱ。
うん。うん、展開。
逆にちょっとそれ知りたいなっていう、ここが好きだっていうのは聞きたいですね、確かに。うん。まあ、大友作品って、おおむねそうなんですけどね。なんか、大友作品って、話すげえ、これ面白いなって、なくないなんか。
なんか、まあ、漫画の方は、特に、あの、うん、短編のやつとかは、あの、なんでこれを話しようかな
っていう、
そう思ったのばっかりじゃないですか。うん、四畳半もの。
だから、なんかでも好きとか、なんか面白い、なんかかっこいいって感じで、すげえ明示しがたいんですよね。
うん。難しいですね。
で、絵がすごいのはもう当たり前じゃん。それはもう共通前提として、うん。うん。それ以外で何がすげえのかっていうのは、ちょっとこう言葉にしにくいところがあって、でもすごいと思ってる。
うん。うん、うちも、まあ、ありますけど、ハイウェイスターとかね、結構何回も読みました。
読みました。いや、基本好きなんだが、あの、うん、なかなかこう、サクッと言葉にはできないものがあります。うんうん、絵とか以外は、うん。
うん。
っていう思わず、ちょっと、アキラはでかいので、まあ、また改めてね、別の回で。
あれは怖いですね、ちょっと。
いや、実際アキラってさ、ちゃんと喋ってる人見たことないですよね、あんま。
確かに、そうかも。
うん。うん。まあ、ブレードランナーみたいなもんなんでしょうね。
うん。
うん、真面目に喋ると怖いっていう。
うん。
うん。っていう感じですかね。うん。
そんな感じですね。
はい。
意外とアギラ締めでした。
うん。まあ、冬、あの、お正月はみんないろんなものを見て、うん。ください。感想ください。そして。
はい、そうですね。何かおすすめなどあったらまた教えてください。
はい。
今回は皆さんメール本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。おそらくこれが最後の配信でしょう。
うん。
今年。
多分ね。うん。
うん。ということで、皆さん、良いお年を。
良いお年を。
メリークリスマス。
あ、全部やるんですね。うん。
さよなら。
さよなら。